子どもの強みを引き出すためのコーチング講座。
皆さんこんにちは。子どもの強みを引き出すラーニングサクセスコーチの本堂勝子です。
インタビュアーの高須幸子です。親も子も笑顔で成長していくためのヒントをお届けするこの番組、家庭でできるコーチング的な関わり方を勝子さんに毎回分かりやすくお話しいただいています。勝子さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、今回配信が3月10日ということで、もうね、あっという間に3月、年度末になりますね。
うん、はい、そうですね。もう、春は近づいてきてるところで、なんかね、うん、このシーズンって本当に、なんでしょう、暖かくなってくると体も解放されますが、心も解放されたり、うん、そして、いろんな成長とかね、なんか節目を迎える頃にも近づいてますね。
そうですね。我が家も年長の長男が、で4月に小学校入学っていう節目を迎えますけれども、はい、まあ、このね、はい、3月ってちょっとそういうこう、まとめ的な1ヶ月でもあるかなと思うんですが、今回はそのタイミングでどのようなお話をしていただけますか？
はい、ありがとうございます。そうですね、この番組がちょうどね、コーチング的な関わり方っていうところもありまして、はい、親御さんが、あるいは、お子さんに関わる方々、がどのようにして子供と関わると良いかっていう点、何度もね、はい、お話ししてきておりますが、今日はそこをちょっとですね、私自身が思春期の生徒さんたちをサポートすることが多いので、はい、その思春期のお子さんたちをサポートする上でちょっと見えてくる、親御さんにはこういうふうに関わっていていただけるといいかなと思うようなポイントがいくつかありますので、あたりはね、はい、ちょっとエピソードを交えながらお話していけたらなと思います。
はい。まあ、この番組ずっとお聞きくださっているリスナーの方はね、ご存知だと思うんですけど、勝子さんは今、東京インターハイスクールというところで、はい、高校生、主に高校生の方と、はい、まあ、その親御さんのサポートを今されているんですけれども、はい、まあ、いろんなパターンがあると思うんですが、いろいろ見えてくるものありますか？はい、
そうですね。本当にちょっとね、そこの学校が、特殊な学校でもありますので、なんでしょう。生徒さんが学習をしてって、普通の学校のように試験があって、で、それで成績もらって、その後進学する、あるいは社会人になるっていうような過程ではなくてですね。はい。はい、途中の過程で、テストとかがない。そして、コーチングで自分で、学習プランを立てていくっていうようなね、特殊なところがあるので、うん、生徒さんと、その私たちは、学習コーチって言うんですけど、学習コーチのスタッフと、そして、ご家庭とが一緒になってね、いろいろ考える場面が多いんですよね。
うん。
で、まあ、そういった立場からすると、いろんな生徒さんを見るんですけど、そこにはいろんなご家庭が見えてくるっていうところがありまして、うん、
はい。
こんな風に接して素敵だなと思うようなお子さんがこういう風に成長されていって伸び伸びとしてどんどん可能性を広げている、はい、生徒さんを見てて、あ、やっぱりこのご家庭なのか、こういう関わりをしてるのかって思うような感じで感動するケースもありますし、うん、あとは、あ、お子さんもうちょっと自信持ってもらいたいんだけれども、どうしても動けないっていうような生徒さんを見てるときに、はい、うん。保護者さんにこんな関わり方をしてほしいんですってことでお願いするケースもあったりします。
まあ本当にそれぞれだと思うんですけど、
はい。
こんな風にしてほしいなっていう、
はい。
親御さんっていうのは、例えばどういう関わり方をされてる親御さんなんですか？
はい、ありがとうございます。やっぱりお子さんって、そうですね、学習によってもそうですけど、学習すること、あるいは自分の意見を言うこととかね。はい。話をしているときのコミュニケーションのときに、やっぱり自分をそのままさらけ出していいのかとか、あるいは自己肯定感が、うん、あ、ちょっと低いかなって思うようなケースのお子さんは、はい、結構思春期もあってね、いろいろ向かい合ってる、ご自身と葛藤してる生徒さん多いので、
うん、うん。うん、
思春期っていうのがそういう時期でもあるからこそですけど、そういう生徒さんいらっしゃったときに、はい。親御さん、例えばですけど、先回りを良くしていらっしゃるとか、あるい
はい。
は、もう、ちょっと過干渉的な感じでね、こうやった方がいいんじゃないか、まだこれできてないのとか、あなたどうなってるのっていうことで、もう、お子さんのテリトリーにどんどん入っていらっしゃる親御さんもいらっしゃいます。
子供のテ
は
リ
い。
トリーに入っていくっていうのは、まあ、その思春期の場合で言うと、やっぱりちょっと過干渉だなっていう感じになるんですかね。幼児期だと結構ね、入り込んでいかないとっていう場面がある
は
と
い。
思うんですけど、
あ、おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。やっぱりですね、お子さんが思春期になってくると、お子さんって成長の過程で、まあ、思春期っていうのがどういう、成長期なのかっていうところをちょっとね、抑えていただくと、発達期の中で、どういう成長期でいるかっていうところを抑えていただくといいかなと思うんですけども、はい。やっぱり、自分と、まあ、思春期っていうのは第一次と第二次っていうのがあって、第一次っていうのは、ただ小さい頃にあるんですよね。周りと違うんだってことを認識していくこと。で、第二次思春期っていうのがちょうど、まあ私たちが捉えてる高校生あたりですね。中学生、高校生あたり。その時に、やっぱり周りを否定するとか、自分を否定するとか、そういったところも感じながら、はい。アイデンティティを固めていくっていうところがあるんですよね。はい。で、そういう中で、やっぱり親御さんを否定するってこと、どうしてもやっていくプロセスなんです。否定することが悪いことではないんですけど、はい。否定されると嫌な気分ですにはなりますが、よくね、あるのが、親御さんへの口答えで、例えばお母さんに向かって、ババアとか、クソとか、舌打ちをしてチッとするとか、はい。よくね、話をあちこちで聞きますし、私も多数の体験をしているのでよくわかるんですけど、はい。そういうような段階にいるときに、あんまりね、生徒さん、まあ、思春期のお子さんに対して、何かこうやった方がいいんじゃない、やった方がいいんじゃないとかっていうことで、助言のスタイルで行きすぎると良くないなっていうところあります。はい。もちろん、子供の頃、小さい頃はね、しっかりとそれをやっていただいて、はい。なんですけど、ちょっと手放す部分と、見守る部分と、信じる部分とっていうところ。やっぱり思春期のお母さんたちにはそこをね、リクエストしていくことは、お母さん、お父さんですね。リクエストしていくことは多いですね。
なんかこの手放す、見守る、信じるっていうのは、
はい、
なかなかこう、親側からすると、難しいこともあると思うんですけど、やっぱそこで、こう自分
はい。はい。はい。
の言いたいこととかを少し、こうこらえ
そう
て、
ですね。
子供を
そう
信
で
じ
す
てみ
ね。
るっていうのが、です
そうです
ね。
ね。そうですね。特に思春期のお子さんが、やっぱりね、考える時間が必要なお子さんもいますし、あとは自分の意見として、もうそこをしっかりと考えた上で行動をとっていくってことをしているときに、はい。そこで親の意見を言いすぎるんではなくってっていうところ。で、子供に選択権を持たせるっていうところはね、すごく大切かなと思ってまして、思春期のお母さんたち、お父さんたちに伝えていますけども、ちょっとね、こじれたケースとかもね、やっぱりあるわけですよね。はい。親子関係がうまくいかないケースとかね。はい。大体、そういう私たちが、立場上で関わっていきますと、親御さんだいぶ変わってきてるので、生徒さんたちもだいぶ変わってきて、もうどんどん可能性広げていくなっていう姿を見させていただいているっていうのが今現状なんですけども。はい。
その親御さんが変化するとやっぱり子供も変化していくんですね。
そうなんです、そうなんです。忍耐強く頑張りましょうってことで、お声掛けをして、ちょっとその、お子さんに関わることを、ちょっと、遠くから見守る形で、こうやってみてくださいとかってことをお願いしていくと、はい。頑張ってみましたってことで、言ってくださる親御さんもいるんですよね。で、そうすると、もう、お子さんが変わっていく様子は見えてきます。うん。
でもなんかこう親に信じてもらえたっていうのは一つの自信に子供としてはなりますし、なんかこう
そうです
いい
ね。
方向しかないような気がしますね。
そうですね。 ついついね、大人とか、親というものは、アドバイスしたいとか、これが正解じゃないかってことをね、求めてしまうんですけども、やっぱりお子さんには失敗があって、そこで学ぶってことも多いので、はい。失敗も見守るっていうところもあって、うまくいかなかったことを体験しておくとね、ぜひぜひ、小さい頃からやっていってもらえたらっていうところ。で、一つは親御さんが、評価する人にならないってことかなと思っています。うん。はい。なので、小さい頃から、例えば、お子さんの時に、その幼児期のお子さんに対して、あるいは小学校低学年の、中学年のお子さんに対して、何か失敗したことがあったとしても、はい、しっかり話を聞いて、じゃあどうすればよかったと思う？回答をこうやった方がよかったんじゃないかって意見を言う人にはならずに、一旦お子さんの話を聞く。そして、どうやったらよかったと思う？っていうのをじっくり時間をとって聞いてあげるとか。はい。で、その上で、どうしても困ってる様子があったら、例えばですけど選択肢を出してあげて、A と B、これどっちかやれたかもしれないよね。どっちだったらうまくいくと思うとかってね、それを聞いてあげるっていうようなことをね、まあ小さい頃からやっておくとか、はい。あるいは、うまくいっているお子さんの、ご家庭のね、ケースを見ていくと、やっぱり幼児期の時、小学校低学年、中学年の時に、そのあたりですね、よくお子さんの話を聞いていること。あとは、はい。お子さんのいいところを引き出すのが上手な親御さん。はい。そういった、はい、ご家庭で生活してる、育ってきてるお子さんって、すごく伸び伸びとしてますし、はい。思春期になってきてからもうどんどん伸びていくっていうところはありますね。
前の多分お話でもあったかなと思うんですけど、こう、勝子さんのお話の中で、やっぱり幼児期の、こう、子供との関わり方がかなり、その成長してからの子供との関係に大きく影響するっていうような話を前にも伺ったかと思うんですけれども、やっぱり、その実際の例を見ると、その幼児期の関わり方っていうのは本当に大切になってきますね。
そうですね。本当に大切です。見えてきます。ご家庭で親子関係を見てると、幼児期にどういう関わりしてたのかもしれないなってことが見えてきたりとか、はい、しますし、のびのびと自分の意見を言えるとか、例えばなんですけど、高校生とか大学生に限らずですね、社会人になって、私たちもそうなんですけど、自己肯定感をね、上げていきたい。でも低いなと思って、ね、時もあるかなと思うんですけど、自己肯定感の高いというか、自己っていうかね、自分のことをちゃんと認識してるっていうところですね。うん。そこができていると、必ずしも自分が、なんでしょう、うまくいったことじゃなく、だけじゃなくて、できなかったことでも OK って出していけるような力を持ってるとか、うん、周りの人とうまくやっていくとか、そういった力ってね、大人になってからも持っておきたいんですけど、その辺を作り上げてるのは、やっぱり、親御さん、あるいはお子さんの周りにいらっしゃる大人の、はい、もう小さい頃からの関わりかなっていうふうに、はい、感じてます。
いやー、もう思春期って本当に、お子さん
は
がい
い。
る家庭は、どのご家庭も通る道だと思うんですけれどもね、ちょっと今回のお話聞いて、いろいろね、こう、幼児がいるご家庭も思春期に向けてどういうふうにしていったらいいかっていうのもね、少し学べたのではないかと思います。さて、このポッドキャストの説明欄には、勝子さんの会社のホームページのご案内掲載されています。勝子さんと直接ちょっとご相談したいよっていう方、こちらもぜひご覧いただければと思います。それでは今回のお話はここまでとなります。勝子さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。